ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2017年2月12日申命記2章14節から25節。カデシュバルネアを出てからゼレデ川を渡るまでの期間は38年であった。それまでにその世代の戦士たちは皆、宿営のうちから耐えてしまった。主が彼らについて誓われた通りであった。誠に主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し、宿営のうちから絶やされた。戦士たちが皆、民のうちから耐えたとき、主は私に告げて仰せられた。あなたは今日、モアブの領土アルを通ろうとしている。それでアモン人に近づくが、彼らに敵対してはならない。彼らに争いを仕掛けてはならない。あなたはアモン人の地を所有地としては与えない。それでアモン人に近づくが、彼らに敵対してはならない。彼らに争いを仕掛けてはならない。あなたにはアモン人の地を所有地としては与えない。ロトの子孫にそれを所有地として与えているからである。そこもまたレファイムの国とみなされている。以前はレファイムがそこに住んでいた。アモン人は彼らをザムズミム人と呼んでいた。これは強大な民であって数も多く、アナク人のように背も高かった。主がこれを根絶やしにされたので、アモン人がこれを追い払い、彼らに代わって住んでいた。それはセイルに住んでいるエサウの子孫のために、主が彼らの前からホリ人を根絶やしにされたのと同じである。それで彼らはホリ人を追い払い、彼らに代わって住み着き、今日に至っている。またガザ近郊の村々に住んでいたアビム人を、カフトルから出てきたカフトル人が根絶やしにして、これに代わって住み着いた。立ち上がれ出発せよ。アルノン川を渡れ。見よ、私はヘシュボンの王エモリ人シホンとその国とをあなたの手に渡す。占領し始めよ。彼と戦いを交えよ。今日から私は全天下の国々の民にあなたのことで怯えと恐れを望ませる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことで罠なこう。メッセージ、伝説の人。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できること、本当に嬉しく思っています。お一人お一人、それぞれ健康が守られ、生活が支えられ、毎日毎日の歩みの中で、神様と共に歩んでいただけるようにと願っていることです。もし、ご自分のことで知っておいてほしいこと、祈ってほしいことありましたら、遠慮なく声をかけてください。私は皆さんがこの地上での生涯を閉じてお葬儀をするときにとても楽しみにしていることがあります。というと少し嫌な言い方なのでなんだそれはということになるんだと思うんですが、お葬儀の中で大抵の場合思い出のお話をしていただくことになっています。この人が自分の両親として、あるいは会社での仲間として、友達としてどんな風に歩んだのか、そのことを思い出としてお話ししていただく。私が皆さんを知っているのは本当にごく一面のことだけです。教会の外で多くの方々と関わってどんな風に歩まれているのか、そのことを知ることができるのは本当に嬉しいことです。そして今日から申命記を4回に分けてお話ししていくその中でご一緒に考えていきたいのもまさにそのことです。私たちは自分の周りの人に一体何を影響として残していくのだろうかということです。この申命記読み進めていくにあたって伝説の人が残した遺産ということでご一緒にテーマを設定して読んでいきましょう。 私たちは一体何を受け取り、何を残すのだろうかというテーマです。私が歩んだ結果、私と共にいる仲間は、友人たちは、親しい人は、一体何を受け取ることになるのでしょうか。私が歩んだ結果、私の家族は、子供たち、孫たち、その次の世代は、甥っ子は、姪っ子は、何を受け取ることになっていくのでしょうか。私たちの生涯の結果を、私たちはどのようにして残そうとしているでしょうか。ちょうど今日は CS デーです。教会学校の働き、子供たちのための働きを覚えて、支えてお祈りをしましょうという機会です。来週19日には、ぜひ皆さんに、教会学校に出席をしてほしいと願っています。もし来週2の礼拝に出てくる予定ならば、ぜひ早起きしていただいて、朝9時からの教会学校、顔出していただきたい。あるいは、来週は、一の礼拝に出ようと思っていらっしゃる方は、少し余計に時間をとって午前中いっぱい、11時から始まる教会学校にぜひ出ていただきたいと思う。そこで、教会が子供たちとそのご家族に何を伝えようとしているのか、どんなものを残そうとしているのか、何を託そうとしているのか、そのことを知っていただきたいと思います。私たちの歩みの中で、私たちは何を受け取り、何を残そうとしているのか。伝説の人と言いましたけれども、この申命記の中に出てくるその人物は、モーセという人物です。モーセは、イスラエルを導いた指導者でした。その姿、歩みということを、後の世代は書き記されたところに覚え、それを語り継いできました。彼らにとって信仰の偉人であり、大先輩であり、神の人であるモーセは、もはや伝説の域に近い人であったことでしょう。しかし、その彼らには、どういう意味で伝説だったのでしょうか。一体彼は何を後の世代に語って欲しかったのでしょうか。申命記は、モーセが語った言葉を書き記したメッセージ集のようなものです。彼が後の世代に覚えてほしいこと、語り継いでほしいことを語ったところです。今日は最初の4章の最初のそのメッセージの中から、モーセが残したものについてお話ししたいと思います。実は4章の中には、イスラエルが歩んできた40年の歴史が凝縮して表現をされています。ところが、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記と読み進めていくそのストーリーと少し違っているところがある。モーセの言葉によってまとめられたというこのところには、彼なりの考え、見方があって、そのことを非常に凝縮した形で収めている。ですので、これを読むときに、結局のところモーセは何を後の世代に残したかったのか、そのことがよくわかっています。今日の箇所ですけれども、14節からのところにこう出てきました。カデシュ・バルネアを出てから、ゼルデ川を渡るまでの期間は38年であった。直線距離にすればそんなに時間のかかることはありません。なくても10日とか2週間とか。しかし彼らはここを38年かけてたどり着かなければならなかったのでした。イスラエルの民が約束の地に入っていこうとするそのことは、これが初めての経験ではありませんでした。時間を遡ること38年前、彼らはその経験をしていた。エジプトを出て、導かれて、荒野を旅して、いよいよ約束の地を前にまで来た。彼らは考えて、偵察隊を送ることにします。12。彼らが地を行き巡って、元のところに帰ってきました。棒を担いで、そのところに大きな、抱えきれないほどの葡萄の房を担いできました。確かにあの地は良い地だ。父と蜜の流れるような、 肥沃な大地であって、私たちが旅をしてきた荒野とは全然違う。あそこに入っていって生活できるなら、なんと素晴らしいことか。しかしその一方で、でも私たちにはそこは取れない。なぜか、そこに住んでいる民は力が強く、背が高く、壁は高くそびえていて、私たちはそこを攻め取ることはできない。それを聞いた民は、なんてことだ、神様は私たちを連れ出して、わざわざこのところに連れ出して、ここで命を耐えさせようとして。そう言って、つぶやき神に不平を不満を表した。神はそれを聞いて、では分かった、あなた方の世代は、この約束の地に入ることはできない。もう登っていくな。戦いを交えるな。その世代が実際に地上から耐えるまでが38年、40年の年月が必要だったということです。その結果、ここにもある通りに、その世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまった。あの時、第一線で活躍をしていた世代。彼らは皆死に耐えてしまった。主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し、宿営のうちから絶やされた。戦士たちが皆民のうちから耐えたとき、神様はこうおっしゃったというんです。あなたは今日モアブの領土、アルを通ろうとしている。もう一度、歩み始めて、約束の地に向かっていく時が来た。あなた方は長く留まってこのセイルの山地を回っていたけれども、いよいよ、北に向かって進み、約束の地に向かう時が来たんだ。38年の時間は、彼らの最終宣告としての運命をたどる道ではありませんでした。この空白の40年は、過ちの罪深い愚かな民の歩みを清算して、新しく始めるための時間でした。神様の恵みは、人の罪深さよりはるかに大きかったのです。神様の愛は、人の罪深さよりも、過ちよりも、不平や不満よりも、はるかに大きかった。神様は一度の失敗を、決してそれが最後であると、最終宣告にしなかった。時至って、もう一度、神様の導きを、明らかに、新たにしてくださった。その中に今、彼らは北へ北へと進んでいこうとしています。どんな風な地理の状況なのか少し思い浮かべていただくために、今、皆さんは北の方を向いているというふうに考えてみましょう。このお互いを分ける真ん中のところにヨルダン川が流れていると仮定しましょうか。すると、こちら側が東側になります。こちら側が西側になります。ヨルダン川と、いわゆる約束の地と言われるところの向こうには地中海があります。地中海とヨルダン川の間に挟まれたここが約束の地です。そして民は今、ヨルダン川の東側を南の方から北の方に向かって進んできている。そして北に登り切ったところで、ヨルダン川を渡って約束の地に入ろうというところです。このヨルダン川の東側、南側から順番に人が住んでいます。最初に住んでいるのはエドム人たち。そしてその次にモアブ人たち。そしてアモン人たちが住んでいます。そこを民は北に北に北に進んでこなければいけなかった。そして、やがて約束の地に入っていこうとしています。今日のところはその三つの民のところを通ってくる、その過程を表しています。最初の民のところ、 エドム人、その次の民のモアブ人、そしてアモン人、そのところを通るときにはイスラエルは戦い争ってはいけないと言われたんですね。どうしてなのか、三つぐらいのことをお話ししましょう。一つは、それは神様がそのところの人たちに与えた土地なんだというんです。エドムのところにはエソーの子孫たちが住んでいました。エソーって誰か、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフのヤコブの双子の兄、争い、ヤコブが祝福の源となり、ヤコブに12人の者たちが生まれ、それをもとにイスラエルの12部族が増え広がっていきました。一方、エソーはどうなったのでしょうか。彼は移り住んで、このヨルダン川の東側、南側の部分を与えられて、そこに増え広がって住むようになりました。それからさらに北に来たとき、モアブの民が住んでいる。モアブの民とは誰か。それは、ロトの子孫でした。ロトって誰か。アブラハムの甥っ子ロトが、生まれ故郷を離れて旅を一緒にしてきてっていう部分がありますね。アブラハムとたもとを分かって、私はこちらに行く、私はこちらに行くと言って、あのロトです。そのロトの息子の一人であるモアブ。その子孫が、南側から考えて、数えて2番目のところを住んでいます。そして、最後のところ。そこは、ベンアミという、同じくロトの息子の子孫が住んでいるアモン人のところでした。エドム人、モアブ人、アモン人。それは、神の民が導かれていくときに、片側に追いやられたサイドストーリーとして歩んできた民の住んでいたところでした。しかし神様は、そのサイドストーリーの登場人物たちにも良いものを惜しまずにお与えになって、そこを備えられたというんです。かつてそこには背の高い、力の強い先住民たちが住んでいました。普通にはそこを攻め取ることができなかった土地です。しかし神様がそこを根こそぎにされたので、そこに移り住んでいくことができた。エソーの子孫たちも、ロトの息子の子孫たちも、そこを神様に与えられたっていうんです。神様が、一人一人に良いものを惜しまず、確かにその人のために備えたところ、それは決して揺るがされてはならない。あなた方も戦いを仕掛けてはならない。これが一番目のことでした。二番目には、あなた方がそこを通るとき、あなたはそれをやがて自分の身に起こることなんだとよく見てきなさい。かつて、先住民がいたにもかかわらず、この地を与えられて移り住み増え広がることができたエソの子孫たち、ロトの子孫たち、その姿は明日のあなたの姿なんだ。あなた方がやがて約束の地に入っていくとき、そこにもうすでに強い民がいる。かつておじけついて入っていくことのできなかった。40年後、今もう一度そこに立とうとしている。そのときに、神はそこから先の者たちを根こぎにされるよ。あなた方は入っていってそこを取ることができるのだ。そのことをすでに早く経験してきた人たちのところをあなた方は通る。よく見て、それを明日の自分の現実と受け止め、期待をして、そこの北へ登ってきなさい。これが二番目のこと。あなたの明日の印としてそれを覚えるように。そして三つ目は、戦い争いをしなくてもあなた方に何一つ欠けることはないのだ。私は40年間あなた方と共に歩んできたではないか。神ご自身が私たちと共におられたので、 その間、食べるもののない荒野でも、水のない岩地でも、私たちは何一つ欠けることがなかった。その歩みを、あなた方が確信にしなさい。そして、今、戦わずとも、必要は必ず備えられることを知って、歩みなさい。そうして民は、この三つの部族の住んでいるところを北へ北へと上がってきたのでした。そして、24節のところに、立ち上がれ、出発せよ、アルノン川を渡れ、と、時が来たことを示されています。ここに神様、もう一度、チャンスを与えてくださっています。前の世代の失敗を、過ちを、不信仰を、繰り返すことなく、あなたは、あなたの足で立ち上がって、さあ、出発せよ。アルノン川を渡れ。その時、私はあなた方、ヘシュボンの王エモリ人シホンとその国を渡す。占領し始め、戦いを交え。彼らの歩みの中には、とどまるべき時がありました。彼らの歩みの中には、立ち上がって出発すべき時がありました。彼らの歩みの中には戦ってはならないと言われた時がありました。彼らの歩みの中にはさあ戦いを交えと言われた時がありました。それを導いたのは誰か。モーセが用意周到に全てのことを考えて指揮を振るった。確かにモーセは民の先頭にいました。しかし、そのモーセに語りかけ、この言葉を持って導いたのは誰だったでしょう。生ける誠の神だったではありませんか。その方に導かれて彼らは、とどまるところにとどまり、立つべき時に立ち、戦うべき時に戦って歩む。そんな、この場面において、神様は、今日私は、と言うんです。25節。今日から私は、全天下の国々の民に、あなたのことで怯えと恐れを望ませる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことで罠なこ。本当は状況としては、イスラエルこそが恐れおののき、震え上がって縮こまり、また、約束の地を前にちりつを返してしまうような状況だった。でも、今日から私はあなた方のことで、全天下の国々の民、それがどんなに力強い民であろうと、どれだけ長く住んでいてそこを自分たちの歩みとしていたとしても、一切のことを私の力によって動かして、あなた方のことで恐れるようにしよう。この恐れはどこから来るものでしょう。まさにこの民、生ける神がついておられることから来ることでなかったでしょうか。諸々の民は、エジプトを出たというあの民は、40年を経て、ついえることなく、今や新しい世代が台頭し、力強く北へ北へと登ってくる姿を聞いて、あの民には、他でもない神、ヤハウェの神がついておられる。一見、誠の神として、彼らを導く方がついていらっしゃる。その導きは、恵みに満ちて、彼らのかつての歩みをも、補って余るほど、あるほど大きな愛の導きによって、その導きは、約束に満ちて、彼らにいつも新しい現実を刷新していくことによって、その導きは、大きな力に満ちて、彼らの力以上のことをもって不思議な御業をこの民は導かれてきた。その大きな大きな神の導きが彼らと共にあるということを聞いたとき、 おおよそすべてのものが、このことに震え、わだらき。そこに私たちは立ち移ることができない。結局のところ、モーセは、この神様と共に歩んできたことをもって、指導者となり、伝説の人となり、民を救う者となったのでした。まずもって、何を取り置いても、この神ご自身を抜きにして、モーセの歩みはありえなかった。モーセが素晴らしかったからでもない。彼の生まれ、能力や努力や、それらによってではない。神ご自身が共に歩まれ、恵み深く約束を示し、そこに進む力を持って導かれたから。モーセはこれを後の民に託そうとしているのでした。そしてこれは誰もが受け取る。誰もが残すこともできるものです。なぜなら、私たちが何者であるかを問わず、神ご自身の大きな愛と導きによるものだからです。今週私たちは実際に一週間を歩もうとしています。多くの人と様々に関わろうとしているでしょう。その時私たちは何を受け取り何を残そうとしているのでしょうか。一週間という単位だとなかなかピンとこないかもしれませんが、5年、10年、20年かかれば、私たちは少なからずその人の中に何かを残していくことになるはずです。その時私たちは何を残そうとしているでしょうか。自分の家族、仲間、友人、同僚に、部下に、お客さんに、近所の人に、今日出会って言葉を交わす人に、何を残そうとしているでしょうか。そしてこの一週間は、実際、いつかやがて、ページをめくって、あの日、あの時、あの人がという、その場面になるかもしれない。今週の一週間。あなたの言葉が、態度が、行動が、あなたが関わるその人のため、何を残すことになるのか。神様ご自身、私たちと共にこの一週間を歩んでください。私たちを先頭に立つのは神様ご自身。私たちの後に立って、後立ってとなり、背中を押してくれるのもまた神様。その方に歩む中、私たちの歩みが本当に大切な関わりの中に歩むことができるように、心から願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。